イネコと
水賢治の
レインボーマジック。
アロハ
おえ。
今週もレインボーマジックの時間がやってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そろそろ寒い日が続いております。もう今日なんかねブルブルブルとね私こう体が震えておりまして、今まで昨日までは半袖だったんですけど、今日からはあの上1枚羽織ってね仕事に行っております。そろそろ助けてくださいね
どこまで行けるかと肌寒くなりましたね朝晩。
そうですね、
はい、春と、秋の違いってわかります、
字が違う。
そうですねはい終わり
どう違うんですか。
なんか同じように思いません？本来なら、最高気温が20度前後で、関東の話ですけどね、で最低気温が、まあ10度前後、その辺は春も秋もあんま変わらない、
まあ気温とかは変わらないんでしょうかね。
そうなんです、最高気温とね、最低気温はあまり変わらないです、でも春の方が暖かくて、なんか秋の方がちょっぴり肌寒い感じがしませんか。
そう、肌寒くてなんか物悲しい感じ
そうですね、でそれというのはどうしてかな、原因があるのかな、まあ人間の体が寒い冬から
寒い冬から
これちょっと暖かくなってきて、寒さに慣れてた慣れた体が暖かいと思う春なのか、
なるほどね、
あっつ、もうあっつという夏に慣れた体から涼しくなったので寒く感じるのか、
ああそういうことももしかして考えられますね。
感じ方のせい
ですか
かなと、ちょっと調べてみました。
調べたの、
厳然たる違いがありました。
あったの、
ありました、それはなぜかというと、昼間の時間の長さです、
日照時間ってやつね。
日照時間というと太陽が照ってる照ってないになっちゃうんですけども、まあ昼間でも雨が降ってると日照時間が足りないとか言いますね。
そういうことですね。
じゃなくて、昼と夜の時間っていう意味で、春の、日の出から日没までの方が時間が圧倒的に長いんです、つまり最高気温を維持している時間帯が長いんです、で秋はというと、日の出が遅くて日の入りが早い、なので最高気温がほんのちょっとの時間しかないの、なので、暖かいと思っている時間がすごく少ないので、秋は肌寒いと感じると。
なるほどね、
すごい、
俺ちょっと頭良くなっちゃったなこれ、
なっちゃったでしょ。
あ、なっちゃったね。
でしかもこの10月と言いますと1週間で日の入り、日没の時間がですね、10分ずつ早くなるんですって。
あ、10分ですか。
そうなんですよ、1日に1分ちょっとずつ早くなっていくんですね、なので、来週はなんと4時台東京の話ですけど、4時59分に日没とか。
なるほどなるほど、
日が短くなったでしょ。
なりましたね、
というわけで、もう5時になると太陽は水平線の彼方に、隠れてしまうという、そんな季節でございまして、これからどんどんどんどん寒い冬がやってくるぞと、というわけで今週のお相手も私シンガーソングライター稲子と
監督 PK、
最後までごゆっくりお楽しみください。それでは今月の曲をお届けしましょう。アルバムワンデーより月までランデブー。 車の窓から綿雲が見える紫色の夕闇だんだん遠くなる住み慣れた街並み夕闇に三日月いつしか私は夢を見なくなりました描いた夢をなくす悲しみ忘れられなくていつしか私は泣いてばかりいました一緒に生きることの幸せ忘れていましたさて今月の曲は月までランデブーをお届けしています、
はい、
今月月を見ましたか
見てない
見てください
余裕がないのかな
28日だったかな満月、
うん、うんうんうん
月末には満月が訪れますので、うん、だんだんに月が太ってきますよう
ん俺と俺のお腹と同じだ
ということでまだ夜空の月を見上げてないというリスナーさんね、
はい、
今月ぜひ夜空の月を見上げてみてください雲が多いからね
見
られて見る夢はお月様どうかお月様までお届けしました曲は月までランデブーでした嬉しいてあなたに寄りかかり
ああ神様
先週からさりげなく始まっちゃったやつ
はいはい
先週何やったか覚えてます
なんでしたっけな
ヤギ座の神話
ああはいはい
についてお話ししたんですよ、
うん、
これが大好評であ
好評でしたか
やっぱりあの星座には皆さん興味があるのかな
うん
ということで今月は、
うん、
じゃあ太陽球十二星座、
うん、
王道十二星座
王道十二星座王道、
ねまあ、いろんな言い方がありますが、
うん
まあ、先週ヤギ座だったんで、
うん、
じゃあその順番に行って次水亀座なんですけど
あ水亀座ですよ
ちょうど監督の星占いでいう星座が水亀座でしょ、
うん、そうですね
だからいいかなと思って、
うん、はい
水亀座について知ってます？
あのね、お金に困らないって言いましたよ。
私が見たサイトではそんなこと一つも書いてなかったんですけど、
うん、
干支で言う干支で食いぶちに困らないっていうのは監督が前おっしゃってたんで、
うん、
ああそうかと思って聞いてたんですけど、うんうん、水亀座にお金に困らないっていうのはどこに
ないのか
書いてなかったんですけど、どこ情報ですかね。さて、
はい。
まあ、10月22日を基準にしましょう、
うん、22日
20時ぐらいに正中と言いまして、
はい、
正しいど真ん中、
はいはいはい、
南に向いてね、
うん、
正しいど真ん中に位置しているのが水亀座です
なるほど、
はい、10月22日、
うん、
20時ごろにちょうど南の真上
南ってどっちだこっちか
南ってどっちだ、
はい
うんはい、の真上に位置しているのが水亀座、
はい、
なので日に日にこう西に向かって位置していくようになると思うんですけれども、うん
はい、
まあ探しやすいと思いますのでねこの時期ね、ぜひとも監督の生まれ星座の水亀座、
うん、
見つけてみてください、
はい、
で水亀座の物語ですけども
待ってました
ガニュメディス
何言ってんの
名前です
名前ですかガニュメニス
ガニュメディス
メディス、
はいはい、ギリシャ神話からご紹介しますね、
はい、
いつものように大神ゼウスは、
うん、
ゼウスというと 神様の中の神様です ね, ですね。ジェウスはオリンポスの山から下界を眺めていました、
はい、
するとトロイアの山並みに目を移した時、とても美しい牧道、
牧道、
牧道というのは牧場のわらしべと書きます、
うんうんうんうん、
つまり牧場で家畜を世話する、うん、まあ、少年がそこにいました、
はい、
その少年こそがガニュメデスです。
ガニュメデス、
はいはい、美しい牧道に見惚れたゼウスはそばに置きたい、
そばに置きたい。ロリコンか。
ロリコンだし、ゼウスは確か男神様だったと思うんですけどもね、
うんうん、
少年、
少年
ガニュメデス、
うん、
美しい少年、うん、見惚れたゼウスはそばに置きたい、
そばに置きたい。
ハートマーク、
うん、ハートマークなのね
と思いました、
うん、
ゼウスは大鷲に変化して、
はい、
急降下します、
うん、
すると身の回りが突然暗くなり、ガニュメデスは恐怖に恐れます、
はい、
なんだ真っ暗になったぞ、うん、とその瞬間彼の体は大鷲の足につかまれます、
はい、
バッサバッサバッサ、あっという間に体は宙に浮いてしまいます。何が何だか分からず怯えていると、その美しく怯えるガニュメデスを思いやった大鷲が舌でペロリとガニュメデスの腕を舐めます。
舐めちゃうの。はい、
ペロペロ
ペロペロってね、
怯えなくていいよペロペロ、はい、うん、という感じ。オリンポス山に着くと、うん、ゼウスはまだ少年のガニュメデスを姿そのままに不老不死にしました、
はい、
もうそれ以上、うん、大人にならないように、
ならないようにね、
美しいままに取っておこうとします、うん、そしてビシュのネクタール、
ビシュのネクタール、
美味しいお酒です、
はいはいはい、
ネクターというそうですよ、
ね、ネクター、
なんか桃の缶ジュースにありましたね、
ありましたねネクターね、
ネクター、うん、ビシュのネクタールを注ぐ役目を与え、
はい、
彼を愛人にしました。
愛人にしちゃったんだ。
監督ゼウスの愛人いかが、
いや男はなちょっとな、
詳しいとわしづかみにされ、腕をペロペロ舐められて連れて行かれ、お酒を注ぐ係として愛人となる。
学ぶるだよそれ。
ガニュメデスの失踪に両親はひどく悲しみました、
うん、
それを知ったゼウスはさすがに胸を痛めました、うん、なので、
はい、
ヘルメスを呼んで、
うん、
ヘルメスというのはゼウスの使い、
はい、
オリンポスには12の神様がいるんですけど、
うん、
オリンポス12神のうちの一中ですね、はい、そのヘルメスにこのように伝えます。風のように走る神の馬を両親にプレゼントしてやって、
うんうんうん、
まあ、風のように走る馬を、ね、うん、まあ、息子連れ去った代わりにプレゼントして、
うんうん、
そして両親がいつも少年を思い浮かべられるようにと、
うん、
ネクタールを注ぐ水瓶を持ったガニュメデスの姿を星座にしましたとさ。
あ、その水瓶なの。
はい、ゼウスにお酒をこうついでいる。
ああ、そういうことだったんだね。
そうですよ。
俺てっきりさ、
うん、
あの昔のさ台所っていうか土間にあるね、水汲み用の、
はい、
手洗い用のご飯に使う用の紙、
うんうん、
でっかい紙だと思ってたんだよ、ね、
ドビンチャビンハゲチャビンみたいな、
でっかいのね。うん、
なんか梅干しの壺のでかい版みたいな、
うん、そうそうそうそう、そういうイメージでしたけど、あの木の蓋でパコン
みたいなさ、まあ、大神ゼウスのお酒ですからそれぐらいの亀かもしれませんね、
うん、そうだね、
うん、まあそんな物語です、うん、
はい、
つまりね、男神ゼウスの愛人となったガニュメデス、
うん、
持っている水ガメだと。
なんかいいイメージがなくなってきたな。水ガメってさ、いやお金が貯まっちゃうっていうね、さっきも言ったけど、
水は貯まるんじゃないですか、お酒とか、
お酒とかね、
お金とは書いてない。
なるほど、そうでしたか、
まあ、ちなみにちょっと興味があったので、うん、水亀の性格っていうのもちょっと調べてみましたの、 常識的、
うんうん、
日常的、
そう、
平凡、ね、月並みを嫌う。
嫌う、まあ、その通り、その通り、その通りね。
常識的や、はい、日常的や、
はい、
平凡だとか、
うん、
月並みを嫌う。
そう、もう先駆者的なね。
つまり非常識。
いやいやいやいや、
非日常。
じゃじゃじゃ、新しいねものをね生み出すってね、うん、
忍耐力があり、
うん、
目標に向かって黙々と努力をする。
そうそうそうそう。
独創的すぎて、
うん、
人々に受け入れられない淡白
淡白なんだ。
人に興味がないから人に対して淡白なんじゃないですか。
ああ、まあそれ、あの、いい意味で淡白っていうとね、あのこう人の話をたくさん聞けるんだよね。
うん、もうだからこう、うん、情熱的というよりはクールダウン、冷静な感じがしますけれども、うん、まあ変人まあ監督だけでしょうかね。他にも水亀座の方いらっしゃると思うんで、
うん、いるだろうね。
私のあの学生時代一緒にバンドやっていた同級生に、監督とお誕生日がそう変わらない、
うん、
友達がいるんですけど、
はい、
なんとなく似てますよ。
似てる？
性質的に、
うん、
うん、わーって盛り上がるタイプじゃなくて、
うん、
こう複数でいても、
うん、
一気はおとなしい感じなんだけれども、
うん、
こういざっていう時にこう例えばお会計するってなったら、
はい、
もうすでに計算してあるみたいな。
ああ、
一人いくらねみたいな。
すごいね。残念ながら俺数字は弱いんだけどね。
うん、だけどこう、
まあ、気が利くってことですか。
気が利くというかこういつも客観的に距離を置いたところから、
はいはい、
そのなんていうの、グループの真ん中にドワーって盛り上げる感じじゃなくって、
うん、
外枠にこういる感じに静かにしてるんだけれども、
うん、
いざっていう時には全体を見てたので、
うん、
答えをポンと出せるみたいな感じ。
あ、似てるかもしれない、
う
ん
う
ん、
そういうところがその発表会のこう、ね、あの取り仕切ってる監督とか見てても、
はい、
あ、似たようなとこあるなと思って。
そう、俺ね昔ね学生の頃にね、
うん、
あのまあ、車に乗ってたんですけれど、
うん、
飲み会があるわけ、
はい、
ね、もう二十歳を超えてですよもちろん、
はい、
あの仲間内でね、
はい、
飲んでいて、
はい、
それでこうみんな酔っ払っちゃって、
うん、
ね、
うん、
当然お酒飲んだら車を運転できません。
できませんね。
で私はあのご存知の通り下戸ではありますのでお酒飲みません、は
い、飲まれないですね。
だから、はい、
うん、
みんな飲み会で潰れた人たちを、
うん、
みんな家まで送り届けたって毎回、うん、
そ
ういう思いが思い出しましたね、それね、
うん、人一歩引いたところから全体を見ていて、
うん、
こうみんなが困った時にポンと助け舟を出すみたいな、
はいはい、
ところはちょっとかっこいいなって思ったりしますけど。
ありがとうございます。
その人がかっこよかったんだろうな、監督じゃなくて
なんでだよ、一歩引いたとこからダダコちゃん撮ってるじゃん、いつも
それは一歩引いて部外者の顔して何かあったら知らんぷりするっていう冷たい人なだけじゃないですか、
まあ、一歩引いたところで冷静に客
観的に。同級生のその方は非常にその冷静でクールなんだけれども、
うん、
いざっていう時には優しかったんですよ、
うん、
本当にその人ともう一回お会いしたいぐらい。
いや俺から優しいとったら何も起こんないもんだって
でもお金が貯まるとは書いてなかったからね独創的で人に受け入れられない今週は水瓶座のお話でした。それでは曲をお届けしましょう。アルバムワンデーより、あの頃に二人はいた。
オレンジのまん丸の夕日がビルとビルの間の海に沈むのって見たくって自転車こいで一人で海辺の公園へ走る。あの頃の君に会える。制服もカバンも俺 あの頃に二人でいた。
さっきお話しした同級生の彼の話、
はい、
なんかあの頃に二人はいたをかけながら、うん、なんかいい思い出のエピソードないかなって今考えてたんだけど、
はい、
一つもなかった。
まあお前こそ人に興味がない人ですからね。うん、まあクールというよりはね。
中学も高校も一緒だったんだよね。でずっと一緒にバンドやっててさ、で彼が誰よりも仲間内の中で一番早く結婚したんだよね。
はいはい、
うん、
まあ、すごくいい人なので、
すごい人、
まあ、さっさと売れちまったってやつですね。
そうですね。奥さんとも何度かお会いしてるんですけど、うん、すごいいい人で、
うん、
2人でしょっちゅうディズニーランド行ってる。
へ
え。仲いいんだなと思って、うんうん、なんかちょっと私にも学生時代のそんな淡い思い出あったかなとかも。
妄想、ね、妄想、
まあ、みんなでいることが多かったんで、
はい、
みんな個性的なんだけど、
うん、
その中でまあ静かな物静かなタイプの方だったから、うん、もしかしたらその人にといい思い出あったかなって今一生懸命思い出したんだけど、うん、何一つない。いいやつなんだけどね。
いいやつ
まあ誰ともないんだけどね、個人的に。そんな私が書いた歌です。あの頃に二人はいた。二人沈黙、そして家が大好き。
監督でしょ。
キフニンココーナー。はい、
はい、今週もこの時間がやってきましたけれども、あのね、
はい、
ちょっと思ったんだけど、
はい、
人間ってね、まあ、私ほら冷静で、ね、クールな感じなんで、
星占いって当たらないよね。
まあまあそれはいいんですけれども、なんかこうねビビるというか、まあ、高いところに登って、
はい、
こう足がすごむというかね、
すくむ
ね、
うん、はい、
ブルブルする感じ、
ガクブル
ってやつですね。そうそう、いわゆるガクブルっていう経験ってありますかっていうのは今日のねお題
で、はい、
はい、
ガクブルブル、
はい、ありますか。で私はね、
はい、
そんな面白いことは言えないので、先に言いますけれど。
どうして私のが面白いって決めつけた。
まあまあまあ私から言いますけれど、
はい、
まあそんなにね物事に対して驚くこともあんまりないんだけれども、
はい、
やっぱりさ高いところに登るとさすがに足がブルブル、心臓バクバク、息も荒くなると。昔、うん、掃除屋さんのバイトをね、
はいはいはいはい、
窓掃除屋さんのバイトをしていて、
ビルの窓、
ビルの窓掃除をね、
はい、
よくやってたんですよ、
うん、あれ怖そうね、まあ、
そうね、千葉でもこう警察署のね何階、5階とか6階とか保険会社の10階とかの外に乗り出して窓拭くのよ、
うん
うん、きついよあれの。怖いのはね、窓にね、
うん、
下が映るわけよ、地上が、
はいはいはいはい、
うん、窓拭いてるんだけど、その窓に地上に歩いてる人がこう映るわけ。
角度ついてるんですかね。
上から見るとほら窓に反射して下が見えるから、下から、おい大丈夫かって呼ぶな呼ぶな呼ぶなって、もう足ブルブルで、もう人生でこんなにね、もうやばいなと思ったことは、死ぬかもしれないと思ったことは初めてで。
命綱とかは、
まあ、もちろんね
つけてはいる
けど、はい、関係ないって。
まあね、
うん、怖いものは怖いよ、
うん、
でやばいなと思って、もしかしたら死んじゃうかもしれないと思って、私その仕事辞めましたもん。
それは学生時代のバイト、
そうですね、
はい、
窓掃除の、
うんうん、
アルバイトでした。もうね、高いところの足ブルブルで、
うん、
こう動くに動けないし、
うん、
普段だったらね、例えば平均台だったらスースーっと行けるのに、
うん、
もう地上ビルね5階以上になってくると、
うん、
もうその一歩が出ない、いくら地の地図がついて
た、はいはいはいはい、
で、
うん、
ちなみに、高いところを持って今見て、さっき今お話したように、
うん、
足が震えて動けないとかね、
うん、
こう震えが来ちゃうっていうこの現象なんですけども、
はい、
ちゃんと説明をちゃんと考えて研究して説明した人がいて、
はい
はい、これはですね、まず高いところに登って、
うん、
怖いじゃないですか、
ね、怖いですね、
うん、そこから逃げろの、うん、脳神経に逃げろっていう指令が来るわけです、
はいはいはい、
でもう一つ、うん、動くな止まれ、
うんはい、
という指令が同時に2つ起こるんだそうです。
あ、そこから早く、
うん、
逃げろ
逃げ出せ
という指令と、
危ないから
立ち止まれ、
動くな
動くな、
これが脳神経にこう信号が来て、それでそこでこう矛盾が起こって、
どうしようどうしようどうし
よう、そうそうそう、それがこう、はい、ああブルブルブル動けない、うんっていう状態になる
はいはい、はい、
で言い方を変えるとこうなんですって、
うん、
おしっこ行きたい、
うん、
もうおしっこ漏れそう、もう行かなきゃ漏れちゃうっていう、うん、早くトイレに行かなきゃ急がなきゃっていうのと、
うんうん、
動くな漏れるっていう、この2つが同時に起こるんだそうです。
あ、トイレに移動するのもはばかれるぐらい膀胱満タン
満タン満タン、それでこう動けなくておーってなってる状態を指してるんだそうです。
あ、なるほどね、うん、
へえと思って初めて人と頭良くなったでしょ。
うん、はいはい
はい、
両極端の選択肢を脳信号が出してくると、どうしようどうしよう
と、筋肉が動かないってことでしょうね。
なるほどね、うん、なんかわかりますね、いろんな恐怖のシーンで応用が効きますね、その
理屈はね。
そうです
ね、理屈はね、ちょっとね、私こう見てはーって久々に驚きましたけれども。ところであなた様はどうですか
私のガクブルなんて日常茶飯事起きますけどまずは、
うん、
虫が出るともうガクブルが始まるもん
ね。あ、虫ね。
つい最近で言うと、
うん、
玄関開けて、
うん、
マンションの廊下があるんですけども、
うん、
そこにセミの死骸がありまして、
セミね、この
季節ね、玄関からエレベーターまでの間にセミが死んでて、
うんうん
うん、それで外出ができなくなったと。
ちょっと待ってちょっと待って、あのセミが5、6匹いたんですか？
1匹ですけど、
うん、
しかももうお亡くなりになっている、
腹向けて
お腹出しちゃってる状態だったんですね、うん、動いたり飛んだりしない状態だったんですけども、
はい、
そこを通り過ぎるっていうことに対してのガクブルが、
はい、
もう無理と思ってその日は外出禁止であ
ー、あのさ、昔さ、
うん、
あのこんな話してたよね、はい、今のセミに似てるけど、
はい、
カラス
カラス、カラスありましたね、
ありました、同じような状況ですかね。
カラスはもうあれは誰が見ても恐怖ですよ、
まあ、家の周りにカラスがいっぱいいて、
なんか今日はね、朝からずっとカラスがカーカー鳴いてるなとは思ってたの、
うん、
まあ、そんなこともあろうかな、
うん、
まあ、それにしちゃずっと泣いてるな、
うん、
しかも1羽じゃない感じがするなと思った、うんうん、でその頃私新宿にある所属事務所というのがありまして、
うん、
まあ、芸能プロダクションみたいなとこなんですけども、うん、まあ、そこに、まあ、出番の仕事があったわけじゃなくてね、
うん、
その事務所内の仕事があったんですよね、
はい、
でその日じゃなくてもいいような、
うん、
まあ、社長の都合で今日にしとくか的な感じのお仕事があったんですよ、
はい、
で身支度して出ようかなと思って、ちょっとうちの作り変わってるんですけども、
うん、
その2階の小さな窓がありまして、
はい、
その小さな窓をガラッと開けると小学生の通学路があるんですけど、
うんうん、
当時うちの子たちがまだ小学生だったんで、
はい、
帰ってくるところを、ね、うん、見届けてから夕方出ようと思ってたんですが、
はい、
なんか空が真っ暗になるぐらい、
うん、
カラスがもう何十羽とわーって飛んでるの。
空が真っ暗になるぐらい何十羽で真っ暗になるか。
それはもうヒチコックの鳥という
嘘だ
映画、皆さんご存知ですか。
知ってますよ、もちろん、あの怖いやつですよ、
鳥が襲ってくる、
うん、そうそうそう、
あれ見たく、
うん、
カラスがわーっと電線にも止まってるし、
うん、
群れをなして飛んでるようなカラス、
うん、
真っ黒な
真っ黒な、
うん、いっぱい、
あたりが一面がちょっと暗がりになるような感じのね、何十羽だよね、
これは無理
あ、まあ本当だったら怖いね。
いや本当ですよ、本当に、うん、本当なんですから。それで事務所の社長に電話したわけですよ、
うん、
社長すいません、
うん、
今日のスケジュールなんですけど明日にしてもらっていいですか、
うん、
いや、いいけどどうして、今カラスが外にいっぱいいて出られないんです
またまた。
カラスって人を覚えるって言いませんか。
まあ、覚えると言いますし、ちょっかい出しますよ。
だから怖くてですね、着ぐるみのキョロちゃんでも持ってれば駅まで歩いていけるんですけど、仲間ですよ。仲間ですよ。
なんでそこでキョロちゃんなんだよ。
いや仲間なら襲わないかな
と。まあ鳥だけどね、
だけど人間の服しか持ってないんで。
そうだ、ね、
ちょっと無理だな、ね、まあ、じゃあ出勤は明日にするんでいいとして、とりあえずそれ保健所に連絡した方がいいぞと。
まあね、それが本当ならね、
そのどこか近所に猫の死骸とかがあって、それでカラスがいっぱい来てるのかもしれないから、うちで近所であまり見かけない光景だったんで、わかりました、じゃあちょっと保健所に電話してみます、でも私ピザの注文をするのも嫌な人ですよ。保健所に電話するのも嫌ですよ。
嫌でしょうね、それはね。
で、まあ、住所言って、これこれこうでカラスがいっぱい飛んでるんですけども、一応ねのためにご報告した方がいいかと思って、そしたらすぐには伺えないんで、係の者が戻ってきたらパトロールでそちらに伺いますので、ご在宅ですかって言われて、今日の仕事なくなっています、小1時間したでしょうか、一番心配だったのは、その下校時刻にね、帰ってくるくらいの子供たちが帰ってくるくらいの時間帯になっちゃって、カラスがちっちゃい子を襲っちゃうとね、
ちょっと怖いね、
怖いかな、怪我もあるかなと思って、それも心配だったんで思い切って保健所に電話したんですよ、そしたら、保健所さんが来た時にはカラスがいない、どっか行っちゃって
嘘つき少女になってるな。
隣近所にね、さっきカラスいましたよねって言ってもみんなさーってね、見てないから泣いてたかもしれないとは言ってくれたけど、見てない
から、見てないからね、
どれぐらいいましたかって聞かれたんだけど、でも最初は300羽ぐらいいるかのように思ったんだけど、よく考えたら80羽かぐるぐる旋回して、
まあ、カラスの80羽ってすごいと思うよ。
でも80羽ぐらいいましたよ、本当に大群だったんだから、でも来た時に、保健所の方が来た時にカラスが一子一人亡くなっていることの方がガクブルでしたよ。
電話聞いてたんじゃない。カラスがあーカカカカカカカカカって、
猫が家に挟まってるって言って、不動産屋さんに電話をしたら消防車が来ちゃってっていう時も結構ガクブルでした。なんかその日も朝から猫がミャーミャー鳴いてた。
本当に。
でうち の, そのカラスを見た側の方は、お隣がすごい大きなお庭で、こう開放的に外が見えるんですけど、反対側の窓はお隣の家と10センチぐらいしか隙間がない感じの、だから窓を開けると隣の家の壁が見えるって、だから台風でも窓を開けてられる感じのお家だったんですね、でその10センチぐらいの隙間に猫ちゃんがいるわけ、下見下ろして、こんなとこに猫入ってきてる、でも私猫嫌いでしょ、
嫌いだね、
ミャミャミャミャ言ってて、大丈夫なのかな、猫って後ずさりできないって言わない、
できないね、
だからこれ脱出できるのかな、でだんだんにミャーミャー、最初ミャーミャーミャーミャーやってたのに、ミャーミャー弱ってきてる、夕方ぐらいになったら、本当に弱った、声出してる。このまま死に、そこで腐り、虫が湧き、もうダメ、がくぶるがくぶる。
そこで虫につながるのね。
もうそれで不動産屋さんになんか、家と家の間に猫ちゃんが挟まっちゃってるみたいなんですけど、これどうしたもんですかね、なんか朝からずっといるんだけど弱ってる、声出してます、分かった、じゃあちょっと後で見に行くから、家にいるって言われていますよって言って、しばらくしたら、来たのが消防士さんで、家の前見たら消防車が3台ぐらいとな
って、やばいぞ。
猫はどちらですか。
猫はここですみたいな言った、ちゃんと。
そんなこと言ってる余裕全くないもん、ガクブル状態だから、で覗いたら確かにいたんだけど、これ人間が救出しようにも消防士さんをもってしても無理だ、でどうも消防士さんたちは うちんちの飼い猫と思ったのかな。
あ、なるほど。
それを救出するっていう定義なのかな、う
ん、はい、定
義
ね。
私にしてみたら知らん猫なんですけど
はい、はい、
でその床下を開けてくださって、うんうん、その床下からそっちの方向に、はいはい、うん、まあ、入れたら、うん、猫を救助できるかもしれないって言って、うん、言ってくださったんだけれども、そっち側に出られないと、
うん、
だからもうしょうがない、ここ開けといて猫そのうちこっちに出てくると思うからって言われたんですよ、うん、ってことはうちのキッチン の、 その床下を開けられてるんですけど、うん、そこから猫が出てくるっていう、
いな、ね、
これまたガクブル、
ガクブルだね、どっちに転んでもね
それも困るんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、そうこうしているうちに猫を消防士さんがどうしたのか分かりませんけど、その床下に潜ってた消防士さんが引っ張り出して、
う
ん、で、はい、いなくなったんですけど、うん、まあ、それで外にありがとうございましたって出てった時ですね、
うんうん、
消防車が3台も止まってましたから、うん、ものすごい数の野次馬の方がいてその方がガクブルだった
でもね、そこでね、猫がいなくなってたら怖かったよ。3台も呼んどいて猫も1匹も見つからないっていう状態はもうガクブルでしたね。それは
私が呼んだわけじゃないからね、うん、不動産屋さんですか、うん、
伝説
お借りしてたお家だったんですけど、その不動産屋さんに、ね、お勤めの方が私の友人だったので
、うん、
気軽に電話したら消防車来ちゃった。
そんなに人いらんだろう
びっくらこいたわ、うん、ガクブル、
ガクブルでしたね、
うん、監督のガクブルは、まあ、いわゆる一般的なガクブルですけど、
そうですね、
私のもね、まあ、虫も本当にダメですから、
はい、
うん、あのね、ベランダにたまにカナブンの死骸がいるんですけど、
何にくきカナブン、
そう寝ると洗濯物が干せない
、いちいち興奮が止まっちゃいます。
今日はいいお天気なのにな。ガクブル続き、
ドロドロドロドロドロドロドロドロドロドロドロドロドロドロドロドロ、
ヒュー、ガクブルといえばやっぱり幽霊なのかなと思ったんですけど。
なるほどね。
幽霊って信じる？
信じるとも言えないし信じないともね、うん、ただし見たことないからね、信じるも何も、
うん
うん、
これが幽霊だっていうね、
うん、
なんでわかるんだろう、
まあ、あの写真にね、例えばこう、うん、あの撮ってた写真にこう手が肩にこう乗ってたりとかさ、足首をビッて掴んだ写真が見たことありますよ、
うんうんうん、
実際にそういうなんか、
はい、いわゆる心霊写真というものですね。
だけど、うん、こう、いや、これが幽霊というか自分は遭遇したことない話だけなんで、
うんうん、
あの未知の世界ではありますけれど、
昔はよくね、夏になるとそんな番組がありましたよね。
そうね。
でも最近はそのコンプライアンスの問題とか、
うん、
いろいろあってやらなくなったみたいということは、うん、全部インチキだったのかよっていうね
コンプライアンスね、うん、
ということは全部デタラメだったのかよっていう、
まあね、
うん、でも私は幽霊は信じてますけども、
うん、
まあない保証ができないからさ、
まあ、証明できてませんからね、
うん、ありえないっていう証明はできないから、うん、まあ、じゃあいるんじゃないのっていう、
うん、
大まかな感じで信じてますけども、はい、火の玉は見たことがあるんですよ。
あ、火の玉見たことあります、
うん
うん、
京都にね住んでたでしょ、
はい、
でちょうどその清水トンネルっていうトンネルがありまして、
うん、
忘れもしない、祇園祭りの日ですね、
はい、
終わった頃に、うん、夕立っていうか夜ですけど、
うん、
雷雨になりまして、
はい、
ものすごい土砂降りになったんですよ、
うん、
であの父の会社が京都市内にあって、
はい、
父の会社のところに車を止めて、でそこからまあお祭り見て、でまた車で、うん、まあ、ちょっと住んでた山科というところが清水トンネルを抜けると山科湖に入るんですけど、
はいはい、
そのトンネルの手前に墓地があるんですが、そこで、うん、なんと父の 運転してた車マイカーですけど、うん、がパンクしちゃってた、いたずらされたのかな、うん、それが1本だけじゃなくて2本もやられてたんです。
2本、はい、それ もうほぼいたずらですね。
いたずらですね、
うん、偶然にしてはね、
うん、で最初その1本だと思って、うん、父がスペアのタイヤを取り替えてたんですけど、うん、もうぐしょぐしょに濡れながら、うん、だけどそれであのちょっと発進したらもう1本やられてるっていうのが分かって、うん、これはもう車が進まないから、うん、じゃあっていうんで会社の人に電話してくるって言って、
はい、
まあ、当時携帯電話ないですから、うん、近くの公衆電話まで電話かけに行ったんですよ、
はい、
で雷がピカーってゴロゴロってなって、うん、もう土砂降りでお墓の前に車止まった状態で、うん、私助手席後ろに母と弟っていう感じ、うんうん、
はい、
で父がいなくなっちゃって、うん、助手席側が墓地ですからね、
うん、うわうわうわ
うわうわうわうわうわうわ、う
ん、こんなところでね、
うんうん、で雷が光ってないのに、
はい、
なんか青白い光がある、
うん、
と思ってずっと目をまあ土砂降ってますから、うん、ずっと目を凝らしてたんですよ、
うん、
あの窓に水滴が当たっててよく、はいはい、それをどうしても気になるからって待ってシャカシャカシャカシャカシャカと開けて見たら、うん、火の玉が墓地のところにいて、うん、うわーってシャカシャカって閉めて
シャカシャカシャカってね、忙しいね、ウィーンじゃないんだもんね、うん、
もう大黒柱の頼りの父もいない、う
ん、はい、
雷雨、
雷雨、
墓地、
うわ、
火の玉、
はい、
どんだけ怖かったと思ってるのよその日お父さんの布団で寝たよ。
それいくつの時ですか？
小学校の2年か3年か
お父さんの布団に潜り込んで
お父さん今日火の玉見たから一人で寝れないって
可愛らしい思い出ですね。
そうですね、
うん、
怖かったガクブルですよ、
まあ、火の玉見たらちょっとビビるかな、しかも雨の日でしょ、
うんうん、割と、
うん、
私霊感が、
はい、
ないかって言ったらあったと思うんですね以前、
うんうん、
である人に、うん、その成仏してない霊を感じれるということは、
うん、
その同じ次元なんだよと。
同じ次元ですか？
つまり私ね、
うん、
お前が死んだ時に、
うん、
成仏できないってことなんじゃねえのって言われたの、
うん、
だから類は友を呼ぶっていうじゃないですか。
まあそうですね、
でこう自分が出会う次元の人たち、
うん、
出会わない人類の方が多いわけで、
はい、
出会ってしまう人の方がごくわずか、
うん、
中には気に入らない人もいるでしょう、
うん、でしょう。
だけどそれは全部同じ次元で出会ってるんだよっていう話、
はいはい、
なんとなくああそうなのかなと思ったら、うんうん、どなたのことも詐欺すんだりしちゃいけないなって思ったりするわけですが、
はいはいはい、
そんな話の中で霊感があるって話になんかなった時に、
うん、
つまり成仏しない霊と同じ次元ってことで、
うん、
稲子成仏しないんじゃねっていう
しないんじゃねってそんな変わるもんですかね。
そうやって言われたら悔しくなりまして、
はい、
私絶対成仏してみせる
まだ実行されてませんけどね
まあ少なくともまだ生きてますから、
はい、
生きてる間に、
うん、
まあ、成仏できなくなるような人生を歩むのではなく、
はい、
すっかり仏様になれるように、
なれるように、う
ん、生きていかなければいけないなってことで、うん、霊感のスイッチは全部オフって今度から霊感は一切感じないようにしようって決断しました、はい、そしたら見事にそういうことが起きなくなりまして、
本当、
うん、それまた別の人になんですけど、
うん、
霊感を感じられるっていうのは、うん、その誰しもが感じられるんだけど、
うん、
スイッチを押しているか押してないかの違いだって言った人がいまして、
うん、
ああそうなのか、
うん、
で怖いと思ったら負けだと思ってるんで、
はい、
あのその成仏させてあげられる役割にいるのかもしれないなとか、
なるほど、
いいように解釈していたんですよ、うん、それまでは、
うん、
だけど次元が一緒なんじゃねって言われて
一緒なんじゃねって私そこっちにかかっちゃうんだけどね
まあそんな言い方じゃなかったんですけど、うん、今そういう言い方にしてるのは、
うん、
カチンときたからなんですけど
なるほどね、
うん、で悔しくなって絶対成仏してみせると思って
誰に見せるんだろうね
わかりませんが、うん、私を見送ってくれた人がうん、わあ成仏してねえわって、ね、思ってたらやだなと思ってその時はね、うん、そう思ってスイッチ切ったんですけど、うん、だからスイッチを入れてみるともしかしたら感じられるのかもしれないんですけども、
あ本当、
うんうん、 あまり人というよりは動物、
動物霊ですか、
うん、あの山の中とかで、あ鹿の霊かなとかさ、
うん
うん、いないんだけど鹿がいるように見える、感じられる、あ鹿来たみたいな、
そんなことあるんですか。
思い過ごしと言われてしまえばそれまでなんですけど、うん、でもなんでじゃあ鹿と思ったのか、
うん、そうですね、
うん、
まあ、熊でもよかったし、
うん、とかそのあ猫だなとかね、うんうん、なんかこうその街を歩いてて、あ猫来たと思ったけど、うん、猫見えないから、うん、あこの辺で惹かれちゃったりとかしちゃった、はい、成仏してない猫なのかなと思ってみたり、
うん、
人というよりは動物が多かったですけど、
なるほどなるほどなるほど。
人という意味ではある時岐阜の方でですけど、どことは言いませんけど、
うん、
滝壺行った時に滝壺にこう木が生い茂ってて枝がビューッと出てて、
はい
はいはい、いかにもっていう感じだったんですけど、あここで首吊りあったなって、
やめてもう
その映像までこう思い浮かんでしまうというか見えてしまう、うん、見えるというのとは違うんだけど、なんていうか
感じる、
うん、
第六感みたいな
とこ、あちょっとここやばいからここはいいですって言って、
あ、
うん、違う滝にしてくださいって一緒に行った友達にお願いして
あ
移動してもらったんですけど、
もうここの場所やばいからって、
そうあの、まあ、夏だったんで、うん、そのマイナスイオン感じて持ち寄ったそのペットボトルのお茶とかを飲んで休憩し、うん、いい空気吸って休憩しようよなんて言って、
はい、
滝のところに行ったんですけど、はい、ここダメごめん隣にも滝あるはずだからみたいな、
あ、
まあ、山深かったんでね、
うんうん、
あのそっち行こうよって言って移動したことがくらいあったと思うんですけど、
うん、
あんまり言うとね、
うん、
嘘っぽくなるからもう言わないけど
まあ第六感がね、
うん、
あってもここダメだと、
うんうん、その程度ですよ。だからしっかり見ちゃう人とか、例えば会話ができちゃう人とか、
はいはい、
って言われると本当にって、
うん、
私のは自分でもう思い過ごしかな、
うん、
怖いと思ったからそう思ったんじゃないのとか自分でも疑ってるんですけどね。
あ、なるほどね、
うんうん、だからそれよりも強力な人の話を聞いてると本当にって
疑ってしまう、うん、
って思ったりするんだけれども、絶対ないっていう保証はないし、あの祇園祭りの日に見た火の玉は本当に見たよ。
本当、
あれは何だったんだろう、
何だったんだろうね、
火の玉としか言いようがない。 青かった
青かったね、
うん、
まあその噂によるとね、
はい、
あの墓地ですから、
うん、
人の死体が埋まってるわけね、
うんうん、
まあ、古いあの昔の時代なんで、
昔の時代は土葬でしたね、
土葬だったんで、
うんうん、
それがこう長年その地の中でね
腐敗して
それがこう油というかね、
うん、
それがこう上にこう
瓶が、ね、燃えると、ね、
燃えてくるっていうのを聞いたことはありますけど、うん、実際にね、
うん、気化したものがこうね、
うん、
酸化して発火するみたいなことがあるとは、ね、でも最近のは焼いてますから ね、
ないとこ
です
ね、
ありえないと思うんですけど、
そうですね、
何だったんでしょうか、ね、怖かったから幻を見たのかな、
まあ、第六感でねそこにいちゃいけないと、うん、ああダメダメここダメと思うわけでしょ、
うん、
そういえばさ、
うん、
あの、あんたはさ私にこう、はい、まあ、初めてお会いしてから、
うん、
ああこの人はダメダメダメダメって、
あこの人は、
うん、
やばい人だと思います
第六感があなたの第六感が、
うん、
この人はやばい人、
うん、この人は私がこの人をどんどんいい人だと思っていっちゃう、騙されるなってよし、なんだろう、
うん、
騙されるなっていうのと、
うん、
いい人だよっていうのとのその両方の指令が出て、
うん、
こどうしようかなって思います一緒にやりませんかって言われた時に、
ね、う
ん、どうしようかな
やばいからって、うん、
この人肩気じゃないやばそうってろくな人間じゃないよきっとって
それから早もう10年以上経ってますけれどもね、
いまだになんか、
うん、
猜疑心が拭いき
そんなイネコ&Tケンジ
あんまりね思わないんですけど、
うん、
でもなんかこうよっぽどだったんじゃないですか、こう一緒にやるっていうことが、
うんうん、
あ本当に本当の意味で一緒にやるミュージシャンがいなかったんで今まで ね、ずっと一人でやってきましたから、うん、魂じゃないですか音楽って、
そうね、
それを誰か他人と共有するっていうことに、
うん、
その 学ぶるがあったんだと思うんです、ね、
うーん
そのおじけづく自分みたいな、
はいはいはい、
うん、臆病な自分がいて、
はい、
でもやサックスだっていうこととやってみたいっていう気持ちとのその振り幅があんまりにも広かったのが、うん、この人やばいかもっていう、
うん、
になったのかなと今となっては、
はいはいはい
やってみてよかったですよ。
よかったですか。
やっぱサックスがあるとなしとではだいぶ違いますもん。
よかったです。
全く違います
ね、はい、私もねあのピアノがいないと何もできないですからよかったですよ、
うん、ということで、
はい、
今週はガクガクブルブルなお話をしましたが、
はい、
リスナーのあなたにとって恐怖のガクブルありますでしょうか。もしよろしかったら番組にお便りをください、お便りの宛先はineko.rainbow@gmail.com こちらまでリクエスト曲などを添えてお寄せください。
はい、
ということで今週はそろそろお別れです。次週またお耳にかかりましょう。お相手は私猫と
監督ピーケンチ。
それでは来週ごきげんよう。
さよなら。